越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りします。さあ、それではですね、今日も越前市オープンサテライトスタジオからお客様をお迎えしてお話を伺ってまいります。越前市役所産業環境部観光誘客課からですね、村田和文さん、ご登場でございます。初登場、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日お話しいただきますのは、もう皆さんご存知だと思います、ふるさと納税。まあ、ちょうどこの時期、私の周りの友達でもですね、はい、まあ、県外なんですが、どこそこに納税したとか、どこそこのふるさとのあの美味しいものをなんていう、いろんな声が、多分ラジオを聞いている皆さんも同じような状況だと思いますが、越前市も実は魅力ある、ふるさと納税返礼品などもたくさんございまして、そしてまた皆さんからお預かりしたこのふるさと納税が越前市の街中でどのようにまた使われていくのか、このあたりをぜひ、お話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ふるさと納税が始まった当初というのは、はい、私の記憶ではですね、なんか見開きのパンフレットとかリーフレット1枚ぐらいで、はい、大変品数が少なかったという、そういう印象があったんですが、はい、今どれぐらい返礼の数ってあるんですか。
今ですと返礼品掲載しているものでいうと約800から900種類ぐらいが、
そうなんですね、
掲載しております。
実はもちろん地元といえばこの越前市は伝統のあるこう産業であったり、いろいろ地産地消的なものいっぱいあるんですが、実は幅広く言いますと、そこで事業商いをされている方で言いますと、海の幸扱ってらっしゃったり、本当に幅広くそれがすべて集まると800から900の、
そうですね、たくさん食べ物もそうですし、越前市は非常に伝統工芸品ともございますので、そういったものも合わせるとやっぱり今時点では800から900ぐらい掲載しているという状況になります。
これ聞いていいのか分かんないですが、越前市のふるさと納税の一番高級な返礼品というのは何なんでしょう。はい、
高級な返礼品ですと、今の越前内刃物になりまして、はい、価格帯ですね、こちらの一番高価なものですと220万円という返礼品がございます。
一時期越前ダンスというのもですね、トップにもこう上がってまして、
今はただ掲載は越前ダンスはしていない状況になりますので、
あ、そうなんですね。その時その様子を見ながら、あるわけなんですが、やはりその中でも、もちろん食品もそうですが、やっぱり越前市ですから、そのふるさとの地域の皆さんのいわゆる伝統といいましょうか、こういったものをもっと皆さんにもこう知っていただくきっかけにもなるんですよね。
そうですね、ふるさと納税を通じて、越前市でこういうものがあるんだというようなところを知っていただいて、強いては観光につなげていただく、そういったのが我々の最終的な目標としてますので、まずはふるさと納税を通じて越前市というものを知っていただければなというふうに思います。
単に納税するというよりも、初めてその土地を、たまたまそのホームページといいましょうか、ふるさとチョイス、から入っていただいたりして、まずはその商品から、そしていずれはその土地に行ってみたいという、こういった効果もこうあるんですね。
そうですね、ただ今コロナっていうところもありますので、なかなか、観光客という意味ではあまり増えてはいないかもしれないですけど、
これからですよね。
そうですね、ただ強いては、だんだんこういったところで越前市という魅力を知っていただいて、観光に来ていただける方が多くなってくればいいなというふうに我々は思っております。
なるほど。越前市といえばもちろん和紙もございますし、内刃物、あとは、刺し物ですよね。その他にも一時期返礼の中には、ずいぶん前の記憶ではですね、だるまちゃん広場をですね、いろいろと整備する、看板を掲げたりするのにも、ふるさと納税が使われたりあったりですね、いろんな形でその時その土地に合った、形で、展開されている、ということでございますが、ぜひまずは皆様、このふるさとを知っていただく、または初めて越前市を訪れていただく、きっかけになるという、このふるさと納税なんですが、実はちょっとお伺いしたいのは、ふるさと納税、名前はもう皆さん知ってると思うんですが、そもそもふるさと納税とは何なのっていう、ちょっとそのあたりよかったらちょっと教えてもらいたいんですが。
なるほど。 まあ、簡単に言いますと、うん、ふるさと納税ですね、本来自分が納めるべきの住民税、
はい、
こちらを自分が応援したい自治体に、うん、金額として前払いという形で、はい、その自治体にまず納めていただきます、うん、そこから納めた金額の約3割程度のものが、はいはい、お礼の品として、うん、その自治体から送られてくるという制度になりまして、はい、まあ、基本的にまた上限はあるんですけれども、はい、まあ、自己負担2000円を除いた、うん、寄付金額からの約3割以内の返礼品が、はい、お届けするという上限になります、ね、
はい、残念ながら自分たちのお住まいの地域のふるさと納税というのはできないんですけど、
できないの、はい、
まあ、いわゆる返礼を受けることが、まあ、できないというのもありますよね、
は
い、
そうですね、
ただこのラジオ機の、まあ、ご家族であったりですね、県外にお住まいのお友達だったり、はい、いろんな皆さんのまたそのアピールといいましょうか、そういう口添えをいただくだけでもまた違ってくるんですよね。
ぜひよろしくお願いいたします、はい、
この800から900、まあ、今は850前後ですけども、
はい、
だけの返礼品が、まあ、あるわけでございます。さあ、気になりますのはやはり一番の目的である、まあ、このふるさとを知っていただくのもそうですし、
はい、
皆様から寄せられたふるさと納税がどのような形でこの越前市の町づくりにこう生かされていくのか、はい、ちょっとそのあたり、ご紹介いただきたいんですが、
はい、今ですね、越前市ふるさと納税をしていただいた方に大体その寄付金の使い道というものを選んでいただいております、うん、はい、で例えばですね、うん、教育健康の福祉を充実させたい、はい、まあ、そういった事業に使ってほしい、
はい、
ですとか、まあ、越前市伝統工芸がやはり有名ですので、
はい、
まあ、そういった振興ですね、うん、そういったものに使っていただいたりとか、はい、あとは子育て世帯への支援、まあ、そういったものも寄付金で使い道を選択いただいております、
はい、
中でもですね、令和5年度に開業の北陸新幹線もですね、今タイムリーな話題ですので、まあ、そういったところの誘客推進に向けて、はい、そういったところに使うという選択肢も今設けてあります、
はい、ある意味この北陸でいうと、まあ、いくつか駅はありますけれども、はい、まあ、越前市としては阪南の中で唯一の駅でもありますので、
はい、
ならではですよね。
そうですね、北陸新幹線に向けた誘客推進という使い道も選んでいただいておりますので、
うん、はい、まあ、今実はですね、他にもいろいろと拝見してますと、産業振興、まあ、特に、まあ、環境対策もそうですが、やっぱり白山地区のですね、
はい、
なんといってもコウノトリであったりとか、はい、まあ、そういう、こう自然環境に優しい街づくりであったり、はい、まあ、いろんなものにこうあります。またさらにはちょっとこれは興味深いんですが、はい、市長にお任せっていうのもあるんですね、
はい、そうですね、こちらはもう市長にお任せという使い道を選んでいただければ、うん、越前市として何を事業を企てていくか、
はい、
こちらで考えさせていただいて、うん、まあ、そういったところに用途に使わせていただくという選択肢も、はい、設けております、
は
い、
まあ、必ずしも選択肢を選ばなくても、まあ、そのもうお任せしますという形 の、 確か項目もあったと思いますけれども、もし皆さんがいや学生時代に大変お世話になったから、はい、やはり教育の方に力を入れてほしいなとか、はい、いや何といっても遊びに行った時に自然環境と何といってもこう伝統産業すごく感銘を受けたから伝統産業に少し力を入れてくださいと、はい、まあ、そういう思いを寄せながら、
はい、
このようにふるさと納税が生かされていく、はい、というものなんですね、
はい、
やはりこういった皆さんの、まあ、お気持ちっていうのは、まあ、皆さんからこうお預かりする、まあ、税金って様々ありますけども、はい、ふるさと納税というのはまたさらに特別感がありますよね。
そうですね、寄付者様からの声というものも入力できるところがございまして、
うん、 そうですね、
そういったところを、まあ、我々、読んでいて、まあ、勇気づけられるといいますか、うん、まあ、そういうところでまた、頑張ろうという気持ちになりますので、
はい、うん、はい、ぜひ皆様で、ご参加いただきたいなと思います、
はい、よろしくお願いします。
今日は窓口として村田さんにお越しいただきましたけれども、はい、やはり今ラジオを聞いている皆さんに、そしてさらにはその先にいるご家族の皆さんに、
はい、
まあ、越前市のふるさと納税のこう魅力をぜひ再度なんかこう、はい、メッセージとして伝えて呼びかけていただきたいなと思うんですが、
はいはい、越前市としてはですね、まあ、食べ物、まあ、それとは伝統的工芸品、まあ、その他もろもろ魅力的な返礼品が多数ございますので、
はい、
まずはですね、皆さんに少しでも越前市という町を知っていただいて、うん、そこからふるさと納税 強いては観光、環境、うん、観光ですね、
はい、
また移住定住に、つなげていく、そういったサイクルができれば、まあ、一番理想系なんじゃないかなというふうに思いますので、まずは一番、まあ、窓口のふるさと納税ですね、はい、そちらをあの越前市として、まず選んでいただいて知っていただくというのが、はい、まあ、我々の業務ですので、ぜひあのもし越前市在住ではない方がですね、いらっしゃれば、あの越前市にふるさと納税のご寄付いただければなというふうに思います。はい、
まあ、あの品数、先ほどいろいろと 見るだけでも、もういろいろとこう目移りしてしまう、まあ、もちろんその先にあの納税金額がですね、ちょっといろいろな、はい、あの本当に幅が広いので、皆様の、まあ、ぜひお気持ちで、はい、あのぜひ参加していただきたいと願っています。
はい、よろしくお願いします。
そっか、ふるさと、まあ、そういうものを知っていただきながら、ゆくゆく観光でやはりリアルに訪れたくなる、
はい、
もっとよく言えばそこに住みたくなるような、
はい、
そのためには越前市の魅力を常に発信し続けなきゃいけないという、はい、村田さんの大きな責務があるわけなんですね。
はい、頑張ります。
あのちょっとだけ余談になりますが、実はその、はい、今日お話しいただいている村田さんも、はい、もともとこの丹南の地域のご出身で、
はい、
あの学校から多分こう県外の方に就職されて、
はい、
そしてまたふるさとへこう帰ってこられたお一人なんですが、
はい、
やはりふるさとは遠くにあってっていう、ね、言葉がありますけども、はい、そのお一人ですか。
はい、まあ、やっぱりあの福井県の方ですね、まあ、非常に温かいので、うん、まあ、戻ってきてよかったなというふうに感じております。
はい、まあ、そういう方たちがなんかいっぱいこう増えるとまたいいなと思いますね。はい、あの県外にあの出られたそれこそご家族の方でもまたよかったらお声かけしていただきながら、
はい、
この越前市のふるさとを、またこう肌で感じていただく、はい、きっかけにしていただきたいと願っています。はい、さて、今ご紹介いたしましたこのふるさと納税に関しまして、越前市もたくさんの魅力ある、ラインナップとなっております。ご興味ある方はこれサイトどこから検索して入っていくといいんでしょうか。
はい、今越前市ではですね、2つですね、あの、はい、ポータルサイトを運営しておりまして、はい、1つはふるさとチョイスというポータルサイト、はい、うん、もう1つが楽天ふるさと納税、うん、こちらを越前市では返礼品で掲載しておりますので、はい、まあ、そちらから入っていただいて、当返礼品をですね、はい、いろいろ見ていただければなというふうに思います。
あのまた越前市のホームページからも今ご紹介した2つのサイトもあの検索してあのなんか入っていただけます
か。はい、バナーで、はい、入っておりますので、
ぜひこちらをまたご利用いただければと思います。はい、今回お話しいただきました、産業環境部、観光誘客課からですね、村田和文さんにお話をいただきました。今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
越前市民ふれあい情報。 この時間は越前市の企画監修でお送りしました。